その杯年というのは小柄な男ですか?と彼は尋ねた。並外れて小柄で、並外れて人相が悪いと、その女中が言っているのです。と警官が言った。会った孫子は思案した。それからやがて顔を上げていった。僕の馬車で一緒においでになれば、その男の家へお連れできると思います。この時分には朝の9時頃になっていて、この季節になってから初めての霧が立ち込めていた。大きなチョコレート色の寒覆いのような霧が、空一面に垂れ下がっていた。しかし、風が絶えずこの千尋を張った水蒸気を、せめて追い散らしていた。だから馬車が町から町へとゆらゆら進んでいくときに、あった孫子は薄明かりが濃く淡く驚くほどさまざまな色合いを示しているのを見た。あるところでは夕方近くのように暗いかと思えば、またあるところでは大火事か何かの明かりのように濃いもの、すごい褐色の輝きがあった。またあるところでは一時霧がすっかり散って痩せ細った一畳の日光が渦巻く雲の間からちらりと差し込んでくるのであった。こういう刻々に変わっていく閃光の下で見る陰気な双方の区域は、泥だらけの道やだらしない通行人や、これまでずっと消したことがないのか、それともまたも襲ってくる陰気な暗さに備えて新たに火をつけたのか、それらの街灯などとともに、弁護士の目には悪夢の中で見るどこかの都会の一地域のように見えた。その上、彼の心に浮かぶ考えも至って憂鬱な色を帯びていた。そして彼が自分の同乗者をちらりと見るときに、正しい人をも時として襲うことのある法律と法律の執行人とに対するあの恐怖をかすかに感じたのであった。馬車が言いつけた番地の前に止まったとき、霧が少し晴れてくすんだ町やけばけばしく飾り立てた酒場や、低級なフランス式料理店や、三文雑誌や安サラダを売る店や、あちこちの家の戸口に群れ集まっているボロを着たたくさんの子供たちや、朝酒を飲みに鍵を手にして出てきたいろんな国々の大勢の女たちなどが彼の目に映った。それから次の瞬間には、黄土のように茶色の霧が再びその辺りに降りて、彼をその野火な周囲から遮ってしまった。そこがヘンリー・ジーキルのお気に入りの男、聖火25万ポンドの相続者である人物の住居なのであった。象牙のような色の顔をした銀髪の老婦人が入口の戸を開けた。猫をかぶって愛想よくした悪そうな顔をしていた。しかし客に対する振る舞いは立派だった。彼女は言った。さようでございます。こちらはハイドさんのお宅です。けれどもただいまご夫妻です。昨晩は大層遅くお戻りでしたが、1時間と経たないうちにまたお出かけになりました。それは別に珍しいことではありません。あの方は普段から大変不規則な習慣でして、よくお留守になさいます。現に昨日お帰りになりましたのもかれこれ2月ぶりでした。じゃあよろしい、僕たちはあの人の部屋を見たいのだが、と弁護士が言った。そしてその女が、それはできません、と言いかけると、 この方がどなたかお前さんに言っておく方がよかろう、と言い添えた。これはロンドン警視庁のニューカメン警視さんだ。憎ったらしい喜びの色がさっとその女の顔に現れた。ああ、あの人はあげられたんですね、と彼女は言った。何をしたんでしょう。アッタソン氏と警視はちらりと目を見合わせた。あの男はあまり人に受けのいい人物ではないようですな、と警視が言った。ではね、おばあさん、僕とこのお方にちょいとそこらを見せてもらいたい。その老婦人さえいなければ、空き家であるその家全体の中で、ハイド氏はたった二室しか使っていなかったが、その二室は贅沢に良い趣味で家具を備え付けてあった。戸棚にはブドウ酒がいっぱい入っていたし、食器類は銀製だし、テーブル掛けも高価だった。壁には立派な絵がかかっていたが、それはアッタソンの推測ではなかなかの美術鑑識家であるヘンリー・ジーキルからの贈り物であろう。絨毯は幾重にもなった厚いもので、色合いも気持ちのいいものであった。しかし、この時には、最近に慌てて引っかき回したらしい形跡がいろいろあった。衣服はポケットを裏返しにしたまま床のあたりに散らばっていたし、錠の降りる引き出しは開けっぱなしになっていたし、炉床にはたくさんの書類を焼いたらしく黒い灰が山になっていた。その燃えくずの中から、警視は燃え残った緑色の小切手帳の端っこを掘り出した。例のステッキの片方の半分もドアの後ろから見つけ出された。これで彼の嫌疑が確かになったので、警視は喜ばしいと言った。銀行へ行ってみると、数千ポンドの金がその殺人犯人の預金になっていることが分かったので、彼はすっかり満足した。もう大丈夫ですよ、と彼はアッタソン氏に言った。捕まえたも同然です。やつはよっぽど慌てたに違いありません。でなけりゃステッキを置き忘れたり、とりわけ小切手帳を焼いたりなんかしなかったでしょう。だって金はあの男にとっては命ほどに大事なものなんですからね。もう銀行でやつを待っていて、犯人逮捕のビラを出しさえすればいいというわけです。しかし、このビラを出すということは、そうたやすくできることではなかった。なぜなら、ハイド氏には懇意な人がほとんどおらず、例の家政婦でさえ彼には二度会っただけであったし、彼の家族はどこを探しても見当たらなかったし、彼は写真を撮ったこともなかったし、彼の人相を言うことのできる少数の人々も、世間普通の観察者がそうであるように、言うことがおのおのひどく違っていた。ただ一つの点でだけ、彼らの言うことは一致していた。それはその逃亡者が彼を目撃した人たちに言うに言われぬ不具という妙に深い印象を与えた。